松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はニューカレドニアからのレポートです。フラワーレポーターを務めていただくのはニューカレドニアにお住まいになって11年、現地でダイビングのマネージャーをされていらっしゃいます小川雅史さんです。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの小川さん。
Oui, bonjour. Je m'appelle Masashi Ogawa. Vous allez bien? こんにちは。ニューカレドニアから小川と申します。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今、ニューカレドニアは何時頃でしょうか？
はい、こちら夕方の6時になります。
この時期の気候というのはいかがですか？
ちょうど夏が終わって秋に入ったぐらいということで、日中の気温が25、6度、はい、あとまあ朝晩が20度ぐらい、ちょっと涼しくなってきたところです。
なるほど。小川さんはニューカレドニアの中のどんな町にお住まいなんでしょうか？
はい、まあ一応ここの島の首都ヌメアということで、人口約10万人ぐらいの町に住んでおります。
はい、そしてダイビングのお仕事をされているということですけれども、そもそもニューカレドニアに行くことになったきっかけを教えていただけますか？
はい、もともと日本にいた時に、まあ、ダイビングの仕事をしてたんですが、
はい、
たまたますでにニューカレドニアに行っている友人からこちらでダイビングの仕事があるよということで、その誘いに乗ってこう来た次第です。
ダイブセンターのマネージャーという仕事ということなんですが、具体的にはどういったお仕事になるんでしょう？
はい、お客様と一緒にダイビングに出かけたりとか、
はい、
他にも、私以外にもスタッフがおりますので、全体の、マネージメントっていうことで、やっております。
ニューカレドニアにお住まいになって11年ということで、改めてニューカレドニアの魅力、はい、どういったところですか？
はい、まずはその、気候なんかでもすごく温暖で、
はい、
暑すぎず、そして寒くなく、
うん、
あとは特にこう海の美しさ、特にビーチなんかの白砂とかも本当にこう綺麗な景色が溢れているような感じです。
日本人の観光客の方もたくさんいらっしゃってますか？
はい、ここに来ている観光客の中では日本人が一番多いんですね。
へー、じゃあもうひっきりなしにいらっしゃってるような感じですかね？
そうですね、もちろんフランスの海外旅ということで、フランス本国からのツーリストや仕事の方なんか、あとは近隣のオーストラリア、ニュージーランドからなんかもいろんな人がたくさんいらしてます。
なるほど。そしてダイビングシーズンというといつ頃がトップシーズンになるんですか？
ちょうど実は今トップシーズンそのもの自体は若干過ぎたような感じなんですけど、今また海の中が面白い状態になってまして、
はい、
ダイバーがちょっと興味を持つような生物が頻繁に見られるような、今シーズンに入ってきてます。
小川さん、水中写真も撮られていますよね？
はい、撮ってます
ね。そういった意味でもすごい撮りがいのある生き物たちがかなり見られる時期っていうことですか？
その通りです。全くその通りですね。マンタっていうエイの仲間なんですが、
はい、
とっても大きいんですね。大きさでいうともう3メートルを超えるようなそんな生物がたくさん今集まってきてる時期でもあります。
マンタっていうのは近くで撮れるものですか？
はい、ちょっと場所的にはですね、ある程度こう経験の豊富な方でないと、潜れるようなポイントではないんですが、そこそこ経験のある方であれば水中で岩のようにじっとしていれば、向こうからこっちの方に向かってやってきたりなんていうこともしょっちゅうあります。
すごいですね。もうその瞬間にシャッターを切るというような、はい、
そうですね。
そしてね、日本からの観光客の方非常に多いとおっしゃっていましたけれども、地震の影響というのは現在のところありますか？
はい、やはり、もちろんその被災されている方とか、いろんな事情で旅行をしたくてもできない方とかもいらっしゃいますし、
はい、
また まあ、ちょっとこう気分的にそういう気分でないという方もいらっしゃるようなので、うん、若干お客様の数は少ないように感じます。
そんな中でも被災地だったりとか、はい、東北地方からのお客様っていうのもいらっしゃってるんですかね。
いらっしゃってますね。はい、宮城県の方とか秋田、はい、の方とかもいらしてます。
どんな風にお話はされてますか。
まあ、直接すいません、どうですかみたいなことはさすがにちょっとお尋ねできないので、
うん、
私としては少しでもここにいらっしゃる間楽しんでいただけるように、そうでなくてもここにいらっしゃる間は非日常的な空間でもありますし、
うん、
とても美しい景色、優しい人々たちで溢れてますから、
はい、
楽しんでいただけるように、より、一生懸命お手伝いをさせていただいているというような感じです。
ニューカレドニアの方々は今回の日本の地震に関しての反応というのはどうですか。
はい、非常に関心が高いですね。まず対日感情のとてもいい場所です。もともとニッケルを輸出している関係でたくさんの日本人が移民がありまして、日本人は優しいとか礼儀正しいということで、もともとその日本人という人たちのことをこう身近に感じている国の人たちでもありまして、震災の後たくさんチャリティーですとか、義援金が集められたりとか、いろんな活動が今もここで継続されてます。
なるほど。具体的にはどういった活動をされているんでしょうか。
はい、ホテルや、レストランの、アソシエーションなどで、日にちを決めて売り上げの、パーセントを義援金として日本に送りましょうですとか、T シャツを作成してそれを、朝市などのマーケットなどで販売して、その売り上げを、そのまんま、日本の赤十字の方に送ったりとかっていう活動が行われています。
なるほど。いや本当にね、まだまだ長い長い支援も、ね、必要になってくると思いますけれども、やっぱり、ね、こう心の安らぎのためにも、海外に行ってゆったりと、ね、休んでほしいという思いも小川さん自身もあると思いますけれども、改めてニューカレドニアにこうお住まいになっていて、癒される瞬間だったりとか、あ、この街いいなっていうのはどういったところにありますか。
例えば、本当に毎日のシーンの中の例えば夕日が沈む時とか、特にその、海に向かって、私のいる場所は海に向かってこう日が沈んでいくんですけども、
はい、
日が沈んだ後の空の色がこう最初は赤い色から紫色、それからもっと少し青色に変わってきた、そういう景色なんかをこう、ゆっくりと眺めている時なんかは本当に最高にここに来てよかったなと思える瞬間でもあります。
なるほど。お天気というのは雨も結構降ったりもするんですか。
はい、ちょうど今若干雨が降ったりはあるんですが、通常は日本よりも全然雨の少ない場所です。非常に、乾燥したというか爽やかな気候がニューカレドニアの特徴です。
食事とかはいかがですか。
食事はそうですね、フランス料ということはありまして、いろんなフランス料理のレストランなんかもありますし、
はい、
あとは、ベトナムとか、
うん、
タヒチとか、近くの人たちがたくさん住んでますので、そういった国の料理なんかも食べれますし、
うん、
あと、外食というよりはどちらかというと皆さん自宅で、食事を取るという感じなので、朝一で新鮮な食材などを仕入れて、
はい、
自分たちで料理して、またその家庭に呼ばれてパーティーとかっていう感じになったりします。
いいですね。非常に楽しそうですけれどもね。これからニューカレドニアに行きたいというリスナーの方もたくさん聞いていますので、最後にですね、ニューカレドニアに行った際に会話に花が咲くような役に立つ一言っていうのを教えていただけますか。
はい、非常によく使うんですが、例えば挨拶のこんにちは以外に、はい、サバっていう言葉があります。
サバ、聞いたことあります。
これは元気っていう意味なんですけども、
はい、
例えば人と会った時にこんにちはの次にサバって言います。それは元気っていうふうに尋ねてますので、そういうふうに尋ねられたらそのまんま、サバと最後のイントネーションを落として答えてもらえれば、これだけでこんにちはプラスアルファのコミュニケーションが取れるかもしれません。
じゃあ割とサバサバ、あのサバサバサバでなんとなく成り立つ感じ
ですね。
わかりました。
サバーでもサバーで返して、はい、いただいて大丈夫です。
非常に簡単で覚えやすかったです。ありがとうございます。
簡単すぎましたか。
いやいや、バッチリです。なかなかね、覚えにくいと難しいので、小川さん、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
とんでもございません。ありがとうございます。
さあ、今日のワールドフラワーズネットワークは、ニューカレドニアにお住まいのフラワーレポーター小川雅史さんにお話を伺いました。